ようございます。竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は、沖縄テレビ放送株式会社の船越隆二代表取締役社長にお話を伺っています。船越代表は新卒で沖縄テレビに入社、4年間は番組制作のお仕事をし、その後報道記者となります。今日は記者時代のお話です。記者人生は何年ですか？
ですね、ちょっと間が東京支社に出たりしたこともあったので、現場が10年ちょっとですかね。その後デスクを、
なるほど、
はい、しまして、その後報道で管理職にもなりましたので、まあ20年の沖縄、あ、40年ですね、すみません、沖縄テレビの生活のうちの20年ぐらいは報道ですかね。
あ、へえ、は
い、もうちょっとあるかもしれません、ちょっとうん、確かそれぐらいになると思います、通算でいくと。
どういうのが専門だったというか、
ですね、使い勝手が良かったのか何なのか、優遇的なポジションにいることが長かったんですね、
はいはい、
なので例えば選挙であるとか、まあ、大きな岸問題の大きなうねりの、まあ、県民投票とかありましたよね。そういった時には、名護のヘリ基地反対協のいう大きなチームを作る時には必ずそこにいるんですけ ど、その他は割と何ですかね、新聞で言いますと社会部的な、はい、ところの取材が多かったですね。まあ、それも好きでした。政治とか論を張ってどうだっていうよりも、人の暮らしとかそういったものが身近にあるようなテーマ、そこを取材するのが賞にあってたというのと、で結局は社会部的なものっていうのは自分の着眼点であるとか企画力であるとか、そういったところで、ニュースのテーマを探せるっていうところがありますよね、うん、
自分からネタを探すっていうこともされてたってことですよね、
うん、自分の切り口といいますか、うん、そういう視点みたいなものが、まあ、問われるような、
うん、
はい、そういうものが結局は自分の賞に合ってたんだと思います。
うん、その取材した中で印象に残っている具体的なのはありますか？
小ネタをいっぱいって感じなんです。
そうなんですね、は
い、
へ、
大きなものっていうの、小ネタ、例えば地域で行って、まあ、例えばなんですけど、
はい、
名護の勝山という集落がありまして、はい、昔の映像を探してた時に、白黒の映像なんですけど、モノクロームの映像で見てた時に、なんか宴会をしていて、はい、その中に子ヤギがちょろちょろ歩いてる映像を見つけたんです、はいはいはいはい、それでその映像何のニュースなんだろうと思って、キャプションも何もないもんですから、で見ると石碑があって、陽魂碑って書いてあるんです。羊の魂の石組ですよね。なんでこれって、まあ、ヤギで陽魂碑、
はい、
要するにこれ察するに羊の命に対する供養塔らしいというのがなんとなく分かって、
そうですね、
で羊がちょろちょろ歩いてるんですよね、はいはい、でそこが名護の勝山だということが分かったので、そこに、まあ、連絡をしたら、要するにヤギをおいしくいただく文化がある、でそれで陽魂碑というものを作った。でものすごいシュールじゃないですか、その辺からの間を小屋が歩いてるんですよ。でこれすごいなと思って、そこに取材に出かけて、うん、
はい、
そしたら今でいうヒージャーオーラ製ですよね、
はいはい、
向こうではピージャーって言ったりするんですけど、それを地元のお父さんたちがなさってるんですよ、はい、ヤギ文化がずっとあるんですね。今ちょっとわからないですけど、もう20年ぐらい前の話ですけど、
勝山はオーラ製まだやってますね。
やってますか、
うん、
でそこのおじさんたちを追っていつか番組になればいいなと思って、うん、そうですね、まあ、月に1回多い時は2週間に1回ぐらい訪ねて行って、何をしてるか、特にあれ、はいはい、催しがあるとかない時でも行っ て、まあ、結局はいろいろその後忙しくなったり、相棒 の後輩のカメラマンが移動でちょっといなくなったりしたんで、なんか気持ちが萎えてしまってですね、里闇になってしまったんですけど、うん、途中で辞めちゃったんですけど、うん、心残りがあるという意味では、
あ、
はい、ものすごく印象に残っている。
なるほど。
勝山のおじさんたちとこのヤギ。
でもそうやって、まあ、また形になる前から、はい、いろいろと足を運んでっていうのはずっとされてたんですね。
してましたね。それこそ楽しいではなく面白かったんです。
うん、
何が出てくるかわからないっていうか、うん、で行っていついつ何かやってるから来いよみたいな感じで行ったら誰もいないとかですね、おじさん一人しかいないとなんで来たんだみたいな感じの話になって、うん、いやいつここに来いって言ったじゃないですか、お前な、ああいう酒の場で盛り上がった話はねちゃんと確認しなさいみたいなそりゃそうかと。
もう沖縄の生活の中のものを見つけていくと。
自分の切り口でネタを探し出すことが好きだったという沖縄テレビ放送株式会社の船越隆二代表取締役社長。明日のこの時間は印象に残っている取材についてお聞きしています。お楽しみに。おはようございます。竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は沖縄テレビ放送株式会社の船越隆二代表取締役社長にお話を伺っています。今日は記者時代に印象に残っている取材についてお聞きしています。
これはチームで行ったんですけど、それこそラジオ沖縄さんと琉球新報さんとメディアミックスで、森田さんも一緒に行きました。
あ、
南米に行きまして。
南米ですか。
世界のウチナンチ大会の1回目の前の年だったんですけど、はいはい、そこでペルー、ボリビア、アルゼンチン、ブラジル4カ国回って、まあ、当時のウチナンチですよね、世界のそういう方々とお話をする機会を得て、その時はものすごくインパクトはありましたね、
うん、
例えば初めて会う兄弟の対面シーンであるとか、
はいはい、へえ、取れたんですか。
はい、そういうのがちょっと伝え聞いて、それ参加者、一般の方も参加してたので、どういうあれで来られたんですかっていうことをお聞きしたら、いや明日実は生まれて初めて弟に会うんだと。
ほうほう。
ペルーで生まれて育った弟さんとお兄さんたちは、沖縄の玉城でしたかね。それでじゃあそこ取材していいですかっていうこと でたまたまそれは僕が引っ張ったネタだったんで、うん、森田さんこの辺で新報さんも一緒に、取材しましょう。
それはでも本当にその人たちの人生にとってすごい瞬間じゃないですか。
そうですね、はい、
うん、どんな感じだったんですか。
いやもう涙の、はい、肩叩き合い、まあ本当男泣きですよね。なんかもうこらえるような、こらえてもやはり涙が溢れてくるっていうような、まあまあ我々取材する側も別に言葉をかけなくてもそういうシーンはねちゃんと作れてます、作れてるっていうか、もう失礼な言い方ですね、ありましたので、そういうところをまあちょっと取材しながらですから少し距離を置きつつも、やっぱりねマスコミの取材ってのは近いですもんね。そういうところではちょっとご迷惑をおかけしたかなという気もあるんですけど、でもとてもいいシーンでしたし、
いやなんか社長の話を聞いているとやっぱり映像として頭の中に残ってらっしゃいますね。
そうですね、はいはい、もうメディアとしてはやはりね、音と映像とこれがメインの仕事ですので、
その場を取らなきゃいけないじゃないですか、はいはい、そういう難しさっていうのはどんな風に。
まあまあこれは経験もあるでしょうし、何が起こるだろうなっていう、あと僕は直接カメラマンではなかったので、先輩のカメラマンとお付き合い、何人かものすごく個性的なカメラマンの先輩たちとお付き合いをしていた時に、やっぱり視野が広いですよね皆さんね。 ファインダーだけじゃないですね、
ところを見ていて、うん、いつでも向けるように、
はい、
うーん、
判断力というか、一つ印象的な言葉がですね、あのこれもボリビアでインタビューした時にちょっとお話で、私がインタビューした先の方が思い出して急に泣かれたんですよ、涙が。でその時にこちらは質問をしてたんですけど、その後の言葉が告げなくて、ちょっとマイクをこうしたまんまにした、その方はとても優しい方で、マイクが自分のとこ向いているので、その後も一生懸命お話をしてしようとするんですけど、もう涙で、うん、涙声で語れないというようなシーンがあったんですね。でそれが、まあ、カメラ先輩のカメラマンだったんですけど撮っていて、で帰ってきて映像を見ますよね。そうするとやっぱり泣かれるんで、涙、まあ、涙が、ね、うん、うるっときた瞬間に、あって、それを見て、ああやっぱりジンときますねって言ったら、その先輩のカメラマンが、俺はダメだと、なぜ、ね、何がダメなんだと、この泣かれる瞬間にすってよ、言いますよ、なんで俺はそこで弾けるカメラマンになれないんだと。
ほう、
うん、意味わかんないですよね。職人的な部分があるんですよ、やっぱり。
あ、へえ、
はい、その弾いて何があるんですかって言ったら、暗いボリビアのその佇まいもあるし、
なるほど、
ちょっとしたら少し見切れるかもしれないけど、お前が少し入るかもしれないけど、
うん、
それがお前がマイクをこうやってもうこうできないのも、それもね、あのフレームの中で語るかもしれないし、
うーん、
というようなことを先輩が言うので、なるほどなるほどなっていうのは、うん、どっちが正解なのかご本人もわからない。僕らがね、いやそこは弾くべきですよとかね、もっと読んなさいよっていう話ではないんですけど、あ、そういうところでも葛藤するんだな。やっぱ映像を作る、映像で、伝えるというその、まあ、カメラマンって一番大きな役割を果たすので、それぐらいの意識を持ってるんだなっていうのは、まあそれは勉強になりました。半分呆れてましたけど。
はい、あ、でもすごいですね、うん、
大切なシーンを音と映像で伝える、そこでは取材者も職人として葛藤しながらお仕事をしているんですね。明日のこの時間は、インタビューをするときに気をつけていたことなど、沖縄テレビ放送株式会社の船越隆二代表取締役社長にお聞きしています。お楽しみに。おはようございます。竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は、沖縄テレビ放送株式会社の船越隆二代表取締役社長にお話を伺っています。今日はインタビューをするときに気をつけていたことなどをお聞きしています。
あまり難しいことは聞かない。
あ、
これやっぱテレビを見る側の人たちのことを考えると、何に興味があってご覧になるのかっていうこと で普段あの、いや、さっき言いましたけど、社会部的なところにいたっていうことで、それはね、政治家とかお役人は難しいこと聞いてもいいと思うんですよ。でも一般の方って話しませんよね、難しい話って。おしゃべりですよ、ユンタクですよ。そこであのその方々が一番おっしゃりたいことが伝わってきますでしょ。わかりますよね、はい、あのいろいろお話してる中で、ね、うん、何が肝なんだとか、
うん、
何を大事にされてるんだとか、そういうものが会話の中でだん伝わってくるので、そこを聞くようにしてました。誰がやっても同じようなものって、あの人にやってもらいなさいよみたいなところの感覚ですかね。ちょっとひねくれてるんだと思います、
うんうん、自分らしさみたいな、
うん、らしさっていう
自分の切り口、
はいはい、あの好奇心の方が勝ってしまうので、
うん、じゃあどういう時にうわたまんないなって思ってました。
あのこれはね、本当切な的な部分で言うと、
うん、
別に自分の財産にも何にもなく、ただの思い出なんですけど、うん、中継もので時間ギリギリでリポートして、うん、
はい、
きちんとあの内容も含めて収めた時。
なるほど、
はい、
これはなんか アドレナリンが出るというか、
そうですね、はい
はい、やったぞっていう、はい、
まあ、切り抜けたっていうか、まあ、かっこよく言えばミッションコンプリートみたいなことなんでしょうけど、名護の、さっき言いましたヘリ基地の住民投票の時に全国中継のニュースが、深い時間にありますよね、深夜に12時前ぐらい、そこまで票がもう分からないような状況だったんです。でも放送枠は決まってますでしょ。で結果がなんとなく結果が出たのがちゃんと白黒が言えるような状況になったのが本当にね、本番のね1分前切るぐらいの感じだった。そこを中継時間で入って1分ぐらいのリポートでしたけど、その時はわーっていう感じありましたよね。達成感ですね。
達成感ありますよね、はいはい。
コメントももう ほぼほぼ8割ぐらいアドリブでした。
そういうことですよね、はい
はい。また生だと、うん、もうやり直し聞かないし、噛んでも時間流れてくんでもう一回嫌いしみたいなところの開き直りもやっぱあったのかな、うん、後からかな。でもいつになくスラスラできましたね。
度胸は座ってるんじゃないですか。
結局はですね、うん、あれ、まあ、画面に映って喋るのは自分一人ですけど、顔が出るのは頭の5秒ぐらいですよね、うん、あとは現場の演になるし、でそのために大体のカット割りみたいなバンバンバンで話をして、カメラが動く、うん、音声がやるっていうことでしょ、うん、なので顔さえも逃げたら、あとも絵がみんな仲間が作ってくれるわけでというような、どっか安心感もありますよね、うん。
チームワークっていうのはすごい感じる。
チームワークっていうとみんな、うん、支え合いながらじゃなくて、それぞれが多分ね、プロ意識があったんじゃないですかね、うん、俺はちゃんと撮るぞみたいな。
あ、記者の人たちって頭がいいなって思うんですよ、現場に行くたびに。
いいですかね、まあ、いい人もいっぱいいますよ、
はい、なんかやっぱ勉強もしてるんだろうし、そこに興味もあるからこそこういう質問が出てくるんだろうなみたいな、う
ん、皆さん使命感がねものすごく強くていらっしゃって、私はさっきも言ったように自分でいろんなものを探してくるんで、だから他の皆さんとはちょっと手法が違ってたのかもしれないですね、うん。
それが得意な人ってでもなかなかいらっしゃらないですよね。
得意ではない、好きなんですよ。得意っていうとね、できちゃってるような感じしますけど、目立ちたがり屋ではないんですけど、皆さんがなさらっていらっしゃるので、皆さんが捨ててるところを拾っていこうかなみたいな、これぐらいの感じがいいですかね。まあ隙間ですけど、そこに大事なものもいっぱいあるだろうしという感覚ですかね。で結局はいろんな優秀な同僚にも優秀な記者もいて、優秀なディレクターもいて、まあ、後輩も含めているんですけど、どっか埋まらない隙間みたいなものがあれば、そこを、うん、ちょっとなんて埋めるではなくて飾るみたいな感覚がいいですかねっていうところですかね。そんな感じですよ。だから、まあ、別に自分がやってることがものすごく人々のためになってるとかね、いうような意識は全くなかったです。でもこういうものっていうのは丹念に拾っていうかスポットライトを当てておくことで、いつかいろんな形で道が開けたり花が開いたり実をつけたりみたいなことがあるかもねっていうぐらいの感じです。
隙間を飾る、スポットライトを当てることで何か道が開けるかもしれない、素敵ですよね。明日のこの時間は、沖縄テレビ放送株式会社の船越隆二代表取締役社長に、ニュースを取りまとめるデスク業務をしていた頃のお話をお伺いしています。お楽しみに。おはようございます、竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は、沖縄テレビ放送株式会社の船越隆二代表取締役社長にお話を伺っています。今日はニュースを取りまとめるデスク業務をしていた頃のお話です。
私は記者報道時代で一番賞に合ってるなと思ったのはデスクでした。
デスクっていうのは 全部ニュースを取りまとめて何番に流すこのニュースをするとかって番組の中でを決めていく、はい、
で誰を取材に当てるとか原稿上がってきたのチェック
チェックすると、
あ、もう
一番向いてたと思うんですか。
はい、僕転職じゃないかなと思った時期。
なんでですか。
いや向いてたんですよ。
デスクさんってなんか
みんな嫌がりますよね。
辛そうなイメージがあって、は
い、時間もあっという間に過ぎるし、
うん、
あの充実してるっていうか。
へえ、何に向いてると思ったんですか。どの部分が。
さばきも含めて演出も含めて。
演出とかも好きなんですね、きっと。
好きっていうか相談するんですよ、うん、これこうしたいんだけどできますかっていう、
うんうんうん、
おいいねっていうの。
じゃあその当時のニュースは自分の色も出せてたと思いますか。
マイナーチェンジですよ、うん、大幅なモデルチェンジではなくて、こういうところこういうつなぎだけどここはこういうつなぎにしようとか、
うんうん、
でここはこうだけど、うん、やっぱり天気なんかはもうちょっと柔らかいトーンから入りたいのでぜひここはもう柔らかいのも入れるようなことをしようとか、映像はそのまんま一旦なんていうのアナウンサーに落とさないでもうディゾって鼻からディゾっていこうよとか、
うーん、
そういう感じの。自分でいつも思うのは、うん、違和感を感じるところからものを始めるっていうのがあって、言葉もそうなんですけど、
はい、
こんな言葉俺一回も使ったことないのに今世の中の人は当たり前のように使ってると、おかしいと
ほう、
めちゃくちゃ美味しいってなんだそれは。
あ、はいはいはい、
とても美味しいじゃないの、
はい、あ、気になりますか。
大嫌いです
ね。大嫌いなんですね。
めちゃくちゃ綺麗な盛り付けって
めちゃくちゃなのに
ありえるかと。
なるほどなるほど、
うん、めちゃくちゃって僕らが使ったのはやっぱ台風の後でね、表現の幅っていうのはものすごくいっぱいあるわけで、そうする努力というか自分の感覚みたいなのみんな捨ててやってますよね。記号をはめればいい、
はい、便利な言葉っていうか、はい、うん、
なんとか目線、
うん、そういうのチェックするのも
僕はデスクの時は全部変えてました。なんだこの子供目線って、っていう子供の目の高さでとか、
なるほど、
子供の身になってとか、
あ、
ね、あるでしょ多分。自分皆さんそれぞれあると思うんですよ、
うん、
この状況に一番合ってる表現って何だろうっていうの。だけど都合よく記号に置き換えられる言葉があるので、はい、
うん、
それ使うとまあみんなわかるだろうねっていう感じになりますよね。でもそれは結局はやっぱりこの世界に2億人間として表現の幅を狭めているっていうことに無自覚無批判ではないのかなというの
は
常に思ってますね。
あ、何が変わっていくのかこうやりがいを感じたんですか。
いいニュース番組を作れてたっていう自負、まあ、自負も含めて、あるいは、うん、仲間たち同僚たちの、うん、いいニュース作れたねっていうような空気みたいな、
はい、
口には出しませんけど、
うん、
そういう毎日が多かったっていうことですよね、うん、
いやなんかデスクで大きく変わりますよね。
変わりますね、
はい、もう本当に変わりますよね、はい、いいのができてるっていう自負があるってことは、
なんていうんですか、責任はもうこっちが取るから死の子言わずにやれよみたいな感じですかね。
周りの人たちも楽しそうにできるようにっていうのもありますよね、うん、厳しくはするけれど
今の、まあ、デスクたちにも言うんです、後輩たちにも言ったのはデスクが座ってますよね、うん、そしたら現場の記者なりアナウンサーはみんなデスクに用事があるんですよ、
はい、
ね、
はい、
で今の連中って特にパソコンになってるがデスクは上向くんだよって、
あ、ほう、
顔上げとくんです。電話する時でも見てるんですよ、こう話しながら、はい、そうすると目が合うと、はい、私用事があるんですって目で、
ね、はいはい、
これが終わったらお前の話聞くからみたいな感じすると、うん、その人安心して仕事行ったら戻れるんでしょ。
はあ、うん、そうか、みんなの心も、
うん、それ
感情も読み取りながら、
ね、下ばっかり向いてるともう次話したいのにって順番待ちみたいな、簡単なことですけど そういうことなんだよっていうのは。
なるほど。
電話してても人と話をしててもこうやってしながらでも誰かが話したそうな感じであったら目でね、うんうん、
へ
え、言っとけばで終わったら、うん、なんだっけっていう話。うん、それだと自分も裁けるんですよ全部ね。
なるほどなるほど。いや、やっぱりコミュニケーション能力が、
うん
うん、高いですね。
ね、デスクはみんなを見ないとダメなんだよ。
あ、
デスクは上を向く。周りの人の動きに敏感になりながらいいニュースができたという思いがあったという沖縄テレビ放送株式会社の船越隆二代表取締役社長。明日のこの時間は今後の沖縄テレビについてお話を伺っています。お楽しみに。おはようございます。竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は沖縄テレビ放送株式会社の船越隆二代表取締役社長にお話を伺っています。今日は今後の沖縄テレビ放送株式会社についてお聞きしています。
テレビ自体が今なんていうんですかね、未来が明るいわけではないメディアなんですね。まあそれはご承知のいろいろあの配信のものがあったりとか、ね、いろんなメディアがありますので、テレビ自体がかつてのように、華やかだったり、これからも先未来が明るいというようなあ、いや業態ではない。でも会社は、ね、発展をしていかなければならない。で、未来を支えるのは誰だということですよね。若いスタッフ社員がいろんなアイデアを出して作業を前に進めてくれるということが一番今は大事だと思います。そのために我々、まあ、管理職含めて何をするのかっていうことですよね、うん、もちろんあの経験とか知識とかあるいは技術力であるとかそういったものであの、ま、あの中堅以上の人たちがしっかりしてもらわなければいけない、まあ、我々も含めてなんですけど、それは当然なんですけど、若い人たちからのアイディアが湧いてくるような、そこが今大事だと思います。あの変わっていくメディアに対応してる、知ってる肌感覚で知ってるのは彼らなので、
うーん、
そういったところで負けないテレビ、選んでもらえるテレビ局というものを作っていく、その推進力はやはり若いスタッフだと思います。
あ、なるほど、
はい、チャンスはあるよと、でも待ってても来ないよっていうのは常に言ってます。ぶら下げはしないよということですね。
うーん、
そこを自分たちでやっぱりあの見つけて、まあ、最近もいろいろ出てきてるんですよ、実際に若いスタッフからのアイディア。
あ、そうなんですね、
はい、それが番組に反映されたりイベントになったり、あるいはあのオウンドメディアサイトもオキティビというのもスタートさせてるんですけど。
どういうものですか？
コーポレートサイトとは別に、要するに情報発信の沖縄のそれ並列的にね、オキティブという
オキティブ、
はいはい、サイトを今作って若い人たちが中心になって、準備をして去年の12月にスタートしているんですけど、話題になってるのかな、 PV も増えてきてるし、
うん、オキティブっていうのはそのサイト何をする、
沖縄見つけるつながる
ほう
というテーマだそうです。だそうですじゃないですね。
それを見ると何が見られるんですか？
あの沖縄の、文化であるとか、もちろん沖縄テレビの番組と連動したところもありますし、まあ、ヒップホップであるとか、あの揚げ揚げ飯であるとか、そういうものもありますし、あと読み物もあるし、いろんな、タウン誌の大きいやつみたいな、
ね、なるほどなるほど、
覗いてみてください。
はい、
はい、オキティブっていうの
は、
でいろんな外からの人たちにもいろいろライターになってもらって、で今まだ試行錯誤といいますかね、そういう段階ではあるんですけど、これからいろいろヒットするようなものも探しつつ、うん、これも若い人たちがいなければできなかったものなの。若い社員がいるからこそできることが増えています。
あ、
こんな感じ本当にあります。
でもその意見は潰さないようにというか、
企業ですから ね、収支収入の見合いというかバランスも当然見ますし、あるいは働き方の部分も大事ですし、そういうものは全部トータルで見ながら、もう無茶なことってはまあいや、さすがに無茶なことは出てこないですね。ぜひこういうものやりたいということで、じゃあ財務的にどうなんだとか、あるいは仕事働く環境としてこれがふさわしいのかどうなのみたいな目でのチェックというよりも、それぞれの部署上司含めて全社的にそこは見ますけど、まあ、それにかなうんであれば多少の冒険みたいなものは必要になってくるだろうし、でね、やっぱ、若い連中がはつらつと悩んだりしてるのを含めて見るのはいいですよ、
皆さんオキティブもチェックしてくださいね。今週のおはようインタビューパート2は、沖縄テレビ放送株式会社の船越隆二代表取締役社長にお話をお伺いしました。